皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて、今日がですね、日本時間の12月の23日ということでございまして、441回のポッドキャスト、今日も張り切ってお送りしたいと思っております。多分ですね、今年最後の配信になるのではないかなと思いますので、今日はたっぷりと、盛りだくさんの内容でお送りしたいと思いますので、お暇な方はぜひ最後までお付き合いをいただければと思っております。中身としてはですね、一番最初に、今日の、ね、メイントピックを話します。でメインのトピックは、まあ年も終わることですから、目標について、ちょっと話したいと思ってまして、タイトルをですね、今年もあなたの目標が達成しない理由というね、ちょっと偉そうなタイトルをつけてお送りしたいと思っております。あとはですね、ちょっとしたトピックなんですけども、ちょうど先々週か、オーストラリアのゴールドコーストにセミナーに行ってきましたので、その辺で得た気づきとかですね、ご報告をさせてもらうとともにですね、実はアロハってことで、実に忙しい年末でございますが、僕今ですね、今日ハワイにいるんですよ。で20日ぐらいからハワイに来てまして、年末年始はですね、こちらで過ごそうと思っています。多分10日過ぎぐらいに日本には帰るんですが、しばらくここにいますので、今日はハワイからお届けするってことで、ハワイ話もいくつかしたいなと思ってますので、それも興味ある方はぜひ聞いてみてください。いつも順番悩むんですけどね、内容の方を先に喋ってくれという人もいれば、いやいやそれよりも最近のことを喋れという人もいらっしゃるので悩むんですが、一応今日も前半はですね、トピックの方からお送りしたいと思って、おります。ということで早速、今年もあなたの目標が達成しない理由ということでございますが、どうでしょうか皆さん、今年の目標って、そもそも設定してました？皆さん、あなたですね、してましたか？そしてそれがもし設定されていたとしたらですね、達成されたでしょうか？で、おそらく目標といっても、僕のポッドキャストを聞いてくださっている方々ですから、ビジネスという類の目標だったりとか、企業についてとか、何でしょうね、お金儲けだったりとかっていうあたりの目標が多いのかもしれませんけれども、いずれにせよ達成しました。で、達成した人がいらっしゃれば、とてもおめでとうございます。いろいろなさったんだと思いますから、その方々のもう賜物といいますか、努力の賜物なんだろうなというふうに思いますけれども、問題はというか、達成しなかった人の話なんですよね。で、達成しなかった人に対してですね、じゃあ今日のタイトルにあるように、あなたの目標が達成しない理由を僕が教えてあげましょうなんて、言われてもですね、うるさいよということなんですけれども、でもね、今日はあえて、その話をしようと思って、おります。で、しつこいけど、目標達成なんてことをね、言葉で言われて分かる人だったりとかしてる時点で、多分目標達成をする時点で自己啓発とかね、そういうアプローチ、成功法則とか自己啓発という類のアプローチをしている人だと思います。まあスピリチュアルな方かもしれないけどね、そういうアプローチをやっぱりしている人だと思うんですよね。だからこそ、目標を紙に書くとか、目標を、その書いた目標を眺めたりとか、毎日唱えたりとかしましょうとかするとか、もしくは、実現可能かどうかを遠慮がちに考えるんじゃなくて、本当に望む姿をね、書いてくださいと。つまり僕にとって一軒家を買いたいけれども5000万ぐらいの家だと遠慮するな、欲しい家が本当に2億するなら2億の家が欲しいと書けということだと思うんですが、もう書きましょうということですね。あとは何でしょうね、時間とかね、期限とか数値をちゃんと書け、もっと儲かりますようにじゃなくて、いくら儲かりますようにと、いつまでにできますようにということをちゃんと書けというふうにね、教えられていると思いますので、そういうふうにやってるのかなというふうに思うんですよ。で、ちなみに僕はこういう話をしてますけれども、明言しますが、目標を紙に書いたりとか、数字を入れたりとか、期限を決めたりはね、してますよ。もちろんしてます。起業を志してですね、僕は起業したいという時に世間をあっと驚かしたくて起業したわけじゃなくて、自由に自分の人生を生きたいと思ったので起業を志したわけですが、そう思ってからずっとやってます。ですから僕はやるタイプなんですよ。なんだけど、あえてこの話をしてるんですが、 あのだからね、あのちなみにシークレット、あの引き寄せの法則とかで有名なシークレットってあるでしょ。結構、スピリチュアル的なアプローチをしている本だと思う、本というかね、DVD とか本だと思うんですが、僕はそれは何回も見ましたからね。何回も見てます。別におちょくってみたくないけど、本当に真剣に何回も見てくらいの人なんですよ。なんだけれども、この話を今日してますよ。してます。で、あえて、やっぱ言いたいことがあって、やってるんです。僕もやってるんだけど言いたいことがあって、なぜかというとね、目標を紙に書いたりとか、数値にしたりとか、期限を決めたりとかね、引き寄せようと思ってこう、頑張れば、頑張ってやろうというふうにするほどですね、でしかも、それがもう手に入ったかのようにね、振る舞えと。手に入ったふりをしてくださいと。シークレットなんていうのは、その、100ドル札に丸を3つぐらい足してですね、1万ドル、3つ足したら1万ドルなのか忘れちゃったけど、1万ドル手に入った、1000万ドル手に入ったとかね、10万ドル手に入ったように考えてくださいというふうに言われるぐらいで、そうなったかのような感覚になることが大事であると言われてますけれども、そうなればなるほど、目標達成がこなれればこなれる、目標達成のメソッドが上手になればなるほどですね、目標が達成しにくくなるというふうにも僕は思ってるんですね。自分でもやってるんですよ。やってるけれども、それが上手になればなるほど達成しないなとも思っていまして、論理的にはだってそうだからなんですよ。なぜかって話を、しますけれども、その前にね、ちょっと、あるエピソードを話したいんですが、ちょっと商売と関係ないんですけど、僕はね、格闘技を見るのが好きな時期がありました。今はでも、好きだからたまに見ますけれども、その当時、とても仲いい友達が格闘技すごいハマってましてですね、格闘技の試合をすごく見てました。だから余談ですけど、400戦無敗のヒクソン・グレイシーとですね、高田信彦さんの試合とかも僕、東京ドームで見てますからね、実際ね、見て、ファンの方が泣いている姿とか見てるんですけど、それはいいとして、今、男性諸君しかわからないと思いますが、いいとしてですね、その格闘技の好きな友達に教えてもらった話なんだけども、あるところにですね、名前も僕は言えますけれども、あえて申し上げませんが、あるところにね、気候、木の達人、気候というカテゴリーにされたら、お叱りいただく方はちょっと許していただきたいんだけど、気候とあえて今日は言いますけど、気候ですね。気候を操ってですね、気の力でですね、相手をこうやっつけることができるというですね、達人がいました。今でもいらっしゃるんですけどね、いましたと。で、その方は要するに体に触らずにですね、相手をバッタバッタと吹っ飛ばすことができるわけですよ。つまり、孫悟空、ドラゴンボールのね、孫悟空のカメハメハみたいに、やーって、やーっていうふうにこう、力だけ、こう、みなぎらせて、こう、バッとこうね、ジェスチャーをすると、体が触れてないのに、わーっと吹っ飛んでですね、苦悶の表情を浮かべるみたいな、弟子たちがバッサバッサと倒れていくようなことができるわけです。そういう映像も残ってるんですけどね、そういう達人がいらっしゃいました。つまり、木の力ですよ。で、やってる方がいたんですよね。その達人が何を思ったか、なんか理由が確かあったんですけど、何かの経緯でですね、本当の、つまりガチンコで試合をなさる格闘家、総合格闘家の方と試合することになったんですって。で、その試合の映像って残ってるんですけれども、本気のやつですよ、本気の試合。エンターテインメントでは何でもなくて、何かのね、なんとかフェアとかでやったわけじゃなくてですね、本当の試合をやったらそうでして、なると想像の通りなんだけども、その達人の方はですね、なんとその総合格闘家の方も空気が読めない人だなというのはそれまでだけど、空気の読めない人であればあるほどですね、そのまま当たっちゃうわけですよ、拳が。で、ボッコボコに顔面を殴られてですね、前歯まで折れてですね、負けられたということなんですよね。で、そっかっていうことなんだけれども、これって当然自然界の法則的には触って倒れるなんてこと、触らないで倒れるなんてことはないじゃないですか。世界中にはそういう方がいるのかもしれません。未知の力があるのかもしれないけれども、科学的にはそんなこと無理じゃないですか。だからやっぱそれにはその達人も逆らえなかったみたいで、ボコボコにされたわけですよね。ですよね。で、多分僕が思うに、これって多分エンターテインメントとして演じるのであればとても面白いし、見てる方もね、楽しいじゃないですか。だし、あとはその弟子たちもそうだし、戦う相手がですね、僕はこの人の気で倒れてしまうのであろうというふうに 信じ込んでいれば多分潜在意識が働いて自ら吹っ飛ぶというかってことが起こると思うんですよね。思うんですよ。なんだけれども、これがですね、実はまあその話はあったんですけど、その話がついこの前読んだあのアメリカの書籍にですね、これが載ってたんです。この話が僕びっくりしましたけど、アメリカの本に載ってるのがびっくりしましたけど、載ってました。でその解釈が面白くて、この出来事は当然この本の著者の方も知ってるから、そういうことがあったんだというふうに書いてらっしゃいましたけど、くくり方が面白くて、おそらくそのインチだとかってことが言いたいわけじゃなくて、その達人の方というのはおそらくですね、その弟子たちが洗脳されたのか空気を読んだかわからないけれども、吹っ飛ばされている姿をいつも見ているので、本当に自分が人を吹っ飛ばすことができるんじゃないかと思い込んでたのではないかというふうに、そういう見解を述べてるんですよね。でなぜかというと、さっきの自己啓発の話に近くてですね、ここから結びつくんですけど、そもそもなんで目標を明確にするのかとか、どうして1億円が手に入った姿をリアルに想像しなくちゃいけないかということになるとですね、脳みその話になるんですけど、脳みそというのは現実と妄想の区別がなかなかつかないんですって。だからいろんな作り話でも人の物語を見たら、よく見てるお笑い芸人が演じている感動しているドラマでも涙が出るわけですよ。まあそれはいいとしてですね、なので明確にすればするほどそのイメージが鮮明に浮かぶので、脳みそは区別できないから目標達成に近づくんであるという理屈ですよね。これはとても理にかなっている話だと思うんだけれども、でもね、解釈が2つに分かれるんですよ。さっきの師範代の話にも近いんだけど、解釈が2つに分かれます。つまり A という解釈は、脳みそはすでに手に入れたと思い込むことによって、それに、なろうとですね、現実を合わせようとするわけですよ。だから目標達成のメソッドの中ではそう言ってるわけでしょ。目標に合わせようとすると、現実にそうなると思い込んでるから。で B というのはですね、脳みそっていうのはすでに手に入れていると思い込んでいるので、それでこう満足しちゃうという解釈もあるわけですよね。でさっきの師範代の場合は、気候で僕は人が飛ばすことができると思い込んだんであれば、本当にそうなるために孫悟空ばりの修行をするとかっていう話になればいいんだけども、おそらく B の解釈、満足してしまったということになると思うんですよね。だから問題はこっちの解釈になってしまう場合なんですよ。だからそのようになるように歪みを直そうとするんではなくて、高揚感が手に入ってしまうので、そこから進まないと。つまり1週間のうちに大して働かなくても、年収2000万入ってくるとか、好きな仕事をして好きな場所で過ごすことによって収入も入ってくるという姿が現実のものとしてリアルに想像できてしまったことで、そうなっている高揚感を得てしまうとですね、こういう時にね、本当にじゃあ達成している人を見た時に、じゃあ改めてそうなっているから、よし、そうなるためにのろみを吸ってでも努力するぞというふうに思わないじゃないですか。だって手に入ってるんですから、今を楽しもうと普通は思うですよね。ですから現実を理想に合わせるという、現実と理想の区別がつかなくなってるわけだから、現実を理想に合わせるという努力をするのではなくて、バーチャルな世界で達成してるわけだから高揚しちゃうでしょ。だからその高揚感だけを得て満足してしまうという状況なんじゃないかなと思うんですよね。だからまあ映画でいうマトリックスの世界ですよ。マトリックスがわからない人は、興味あればね、起業家を目指す人なら見といた方がいいと思うんですけど、マトリックス、まあぜひ見てほしいんですが、まあ、それはちょっと置いといて、だからお金持ちになれるかもしれない教材、お金儲けのための教材っていっぱいあるじゃないですか。真面目なタイトルだろうか不真面目なタイトル、どっちもいいんですけど、そういうものを手に入れた瞬間とかね、ビジネスセミナーに行った直後とかって、やっぱそういう時が一番精神が高揚するらしいんですよ。まあ当然のごとく現実と理想の区別がつかなくなるぐらい、そのリアルに感じてしまうから、できそうだと感じてしまうからね、高揚する。悪いことではない。つまり A の作用をする、歪みを直そうとするのであれば、 絶対にいいように作用するからみんなうまくいくんだと思いますけれども、 B の方満足するというふうになってしまうとほとんど、まあ、中毒みたいになっちゃうので、お金儲けになると一夜にして自分が理想の姿になれるかもしれないというものばっかりを買い求めて買い食いするみたいな状況になるというのにもちょっと通じるわけ、ですよね。だからやっぱり目標をね、例えば年商初年度で3000万上げたいと、必ず成功させたいと、1個目の商材でそれぐらいやりたいというのは人情だと思うんだけども、それはね、達成しようと思ったらそれがお金のためだろうが、お金のためだけじゃなかろうが、理念があろうがなかろうが、好きだろうが好きじゃなかろうが、自分らしかろうが自分らしくなかろうが、何でもいいんです。どっちにしたってとにかく行動するしかないんですよ。やるということですよ。やるということでしかダメなんだけども、やるという行為を飛ばしてしまう弊害を抱えるんですよね。だから僕にもたまに相談いただく方の中に、相談いただく中の方にたまにかな、たまに2時間ぐらいね、ずっと私どうすればいいんでしょうかという質問はもちろんたくさんいただくんですが、そうではなくて、これがやりたいんだという、こうなってこうなってこうなるし、こうなったらああしてとかっていうことをですね、キラキラとした表情でもう高揚しながらですね、2時間ほどずっと説明してくださる方もいらっしゃるんです。で、そういう場合はもちろんそれに対するアドバイスはしようと頑張るんですけども、でもね、そういう方はやっぱり高揚感で、満たされていらっしゃるんだなというふうに僕は思うようになりましたね。だからしつこいけど、高揚してはいけないルールなんかないし、ワクワクした方がいいに決まってるじゃないですか。悪いことは一つもないんですよ。だけどもそこで高揚感に包まれて酒飲んで寝るんじゃねえよという話をしてるわけですよ。なので目標が達成できないということになり得ると、忠実にやればやるほどねということが起こる。で、この話実は続きがあって、例えばソーシャルメディアネットワークで、まあ、インスタグラムでもフェイスブックでもね、ブログでもいいんですけどね、何でもいいですよ、ツイッターでもいいんですけども、 YouTube でもこういうので自分のブランドを作りたいと思って頑張るとしますよね。頑張ってるとしますと、今でしやすくなってるから、ある程度誰でもできるようになってると思いますけれども、この時にね、あまりにも理想の自分を演じすぎていて、理想というか現実とね、現実の自分と演じている自分のその乖離がありすぎてしまうと同じことが起こってですね、つまり投稿している自分が理想の姿である場合、そこに高揚感を得てしまう、つまりみんなから称賛を得ますからね、 SNS 上でですよ、人としてかどうかは知らないけれども、称賛を得てしまうので、そういう自分なのだというふうに、さっきの師範代みたいに、達人の方みたいに勘違いすることで埋めるという作業を滞ってしまうということも起こり得るし、さらには、まあ、仕事をしなくなるわけですね。もしくはある日自分のプラグを、マトリックスってこうコンピューター世界の中にいるときにプラグを首に刺してるんですけど、プラグをポチって抜いたときに、薄暗い部屋で孤独でいるという現実にですね、驚愕してしまったりするわけですよ。だからやっぱり結論からすると、高揚し続けているときというのはやっぱり要注意です。違和感がありますから、そういう状況っていうのは。ですから僕はね、自分の持論ですけれども、人生って等価交換だと思ってるんですよ。快楽の数だけ苦痛があると思うし、喜びの数だけ苦悩もあると思います。それがどういうバランスで自分で理解するかだと思うし、喜びの方だけはありがたく思うかという話もあると思うんだけども、なのでね、高揚し続けていて、もう今最高ですと、未来も最高ですという話を極論として感じているとか、人から聞いた時には、やっぱり違和感を持った方がいいと僕は思う。また普通じゃないですもん、ですよね。なのでやっぱマトリックスの中に自分がいる、もしくは相手がいるというふうに思った方が自然じゃないかなというふうに僕は思ったりして、いますね。もちろん幸せを感じることは大事だし、そうあろうと僕もしているから何も悪いことはないんだけども、極端だっていうのは一番問題であると思うわけですよね。だからしつこいけど、ワクワクしようが、好きなことだけやろうが、やらなかろうが、理念があろうがなかろうが、金儲け大好きだろうが、金だけじゃない生き方をしていようが、何でもいいんですよ。だけど何かをなそうと思ったらですね、やるということが必要、行動がいるんですよ。だからそれをやってない時の高揚感はとても注意だよっていうことだと思うから、 高揚感だけ先に来ちゃうとやはり弊害があるのかなと思うからこそ、目標が達成できない理由にもなり得るんじゃないかなという話を今日はしたかったんですよね。だから僕もしつこいけど、目標設定というのはこれからも続けるし、来年のこともこれから決めると思います。で、紙にも書くでしょうよ。で、たまには眺めるんだろうと思いますけれども、でもね、一方ではやんないとダメだよねっていうふうにはずっと強く思うと、これだけはね、あの10年間思ってて、なかなかね、あの人情ですから、あのできないこともあるんですけどもね、そう思うように僕もしてましてですね、まあ、この話をちょっと今日はシェアしたくて申し上げました。だからなんかね、あ、僕はもう人を触らなくても吹っ飛ばせるぜと、まあ、思うなということだろうなというふうに思いますね。これが今日のトピックでございました。はい、じゃあ話を変えまして、まずご報告だけ先にしますとですね、12月9日、今年の最後の海外のセミナーになりますゴールドコーストのセミナーを終えてきました。結果的にですね、部屋に詰め込む、まあ、ホテルの部屋が結局大きくてですね、僕が思ったより大きくて、比較的余裕を持って入っていただけたし、皆さんにも座っていただけたんだけれども、あの机はない方もいらっしゃいましたが、座っていただけたんだけど、ぎゅうぎゅう詰めでですね、多分あれ合計頑張れば80ぐらい入ったと思うんですが、今回はあの会場から言われてた、60名ほどの方が、ご参加いただけ、ました。50結局欠席だから55人ぐらいなのかな、だと思いますけど、いらっしゃいました。例えばああいう、まあ、地方都市といいますかね、あの首都ではないエリアで50名以上集まったとなると、非常にたくさんの方が来てくださったなと思うから、ありがたい限りでございますが、まあ、一応盛況で終えることができたと手前味噌ですが僕は思っております。参加者の方からもね、すごく良い評価をいただけましたので、やってよかったなというところでございまして、あの早速ですね、その証拠にというか、その裏返しとして、年末年始にね、無料相談というのを僕が直接やりますという特典をつけていましたので、それをですね、やっていただけるということで、その無料相談のアポイントのラッシュが続いてましてですね、ここに今僕ハワイにいますけれども、ここでもやっていくことになるだろうなというふうに思いますね。でもね、やっぱりいろんな人がいて、海外行く人はやっぱりナイスな人が多いですね。で、これからまた話す方もいっぱいいるから、いろんな話がまた細かく聞けるかと思って喜んでございますが、ちなみにね、ゴールドコーストに行った時に、メルボルンの方からもね、わざわざ飛行機に乗ってご参加いただけたりとか、ケアンズとかから来てくださった方が何名かいらっしゃったんですが、なぜメルボルンとかシドニーでやらないのっていうツッコミを当然のごとく受けました。でも僕のことご存知の方はよくわかってると思うんですが、僕はサーフィンが何より好きなので、それがしたかったからですという以上でも以下でもないところがありますね。あとは、まあ、ゴールドコーストとブリスベンに非常によくしてくださっているメンバーさん、クライアントさんがいらっしゃったので、その方と一緒にやりたくてですね、やったのも大きかったんですけどね、で無事終えることができたという感じで、まあ、おかげさまでね、行って、今回はこのハワイに来る予定もあったので長く入れなくて1週間ほどの工程だったんですが、セミナーと前日1日の準備を入れてですね、中3日ほどフリーがあったんですけど、フリーはないか、2日半ほど、フリーの日を用意していて、いろんな人と会ったりしてましたけど、その隙をついてですね、サーフィンに行きました。3日間ほどね、2時間ずつぐらいサーフィンができたので、非常に僕は満足してますが、ちなみにね、ゴールドコーストのことを言いますと、あそこはね、オゾン層が破壊されてるらしくて、日差しが死ぬほど強いんですよ。だからハワイの真夏よりも2倍ぐらい日差し強いんじゃないですかね。だから日焼けをものすごいするんですね。だから皮膚がんとかも問題になってるそうで、紫外線はね、いいことあんまないじゃないですか。だから僕もね、いつも焼けてもいいやと思ってやってますけど、地元の方々もみんなサーファーは長袖着てるんですよね。長袖のタッパーって言うんですけど、長袖のウェットとかラッシュガード着てたので、あ、それなるのかと思ってね、見てました。まあそういうことで、そういう気づきも、まあ、ありましたけどね。でもなんか特徴的なとこでしたよ。なんかね、アメリカのロサンゼルスっぽいのかなと思ったけど、そうでもなくて、多分文化的にはイギリスからの文系みたいな国なので、イギリスの影響を受けてるじゃないですか。当然メートルとかキロメートル、キログラムとかメートルとかっていう表記だし、車は右ハンドルの、左側通行で日本と同じだし、あとまあね、そういう感じですよ。で、あとでも 海岸線というのはやっぱりロサンゼルスとかの雰囲気に、まあ、似てるなという感じだったんですよね。でも住んでる人はじゃあどういうことかというと、なんかねハワイの人でもロスの人でもねなくて、なんかねアジアっぽい匂いも多少しました。でなんでかというと、なんかね僕は中心地とかあとサーフスポットの上下20キロ程度の範囲しか見てませんけれども、何が知ってるんだって話だけど、なんかねすごくアジアっぽい匂いも、あプーケットとかね、タイのプーケットみたいな匂いもちょっとしましたね。だからなんかすごく混ざってる感じがして、住んでる人もねそんな感じでしたよ。アジアの匂いもしながらアメリカとかの海岸線に住んでる方々っぽいなというふうな印象があったので、まあ国によっては違うなと思って、見て、ましたね。ちなみにねゴールドコースト以外にバイロンベイという近くの町があってね、今はすごくもともとヒッピーの方が住んでた町で、すごく自由な場所ということで、メローってサーフィンの用語で言ったりするんですけど、すごくゆっくり時間が流れてて、サーフィンのスポットもすごく海が綺麗でね、波もすごく激しくなくてみたいなイメージの場所だったので、すごく僕行ってみたかったんですよ。いいとこ取れてたから。でそこにも1日行ってきてですね、やっぱり思った通りメローな場所で、あこれはハマる人多いだろうなと思ってですね、念願かなったので、ああいうのはね家族とゆっくり滞在してもいいかなというふうに思いましたね。だからなんかどっか行きたいなという方はね、すごく入国も楽な国だと思うのでいいんじゃないかと。あとね、そうオーストラリアは多分ねビザを取るのが、まあそれで、ね、ご苦労されてる方にとっては失礼千万な話なんだけど、アメリカと比べたら長く住むことがそんなに苦労しない国に思えました。ワーホリの制度もまだありますしね、年取っててもいろいろ手段があるから、突然夫婦で来ましたなんていう人たちがまだいるわけですよ。そういう空気ってアジアに近いじゃないですか。だからね、人種としてはやっぱりアメリカのハワイとかロサンゼルスとはちょっと違うなと思いながら拝見してましたけどね。まあいずれにせよ、まあ皆さん僕はリスペクトしてますから、とても楽しい話をお聞かせいただきましたけども、とにかくいいところでございますよ。でまあサーフィンもできるしってことで、また地球をぐるぐる回りながらセミナーをしたいので、どっかのタイミングでまた行くか、まあ、プライベートでまた行くかしたいなというところでございましたね。まあ、とにかくこの場を借りて言ってもしょうがないですけど、現地でセミナーのアレンジをしてくださった場所とかね、押さえたり色をしてくださったまゆみさん、ケリーまゆみさんって方にはとてもお世話になりました。現地でねスピリチュアルカウンセラーなさってる方なんですが、すごくよくしてくださって、もうナイスなアテンドでですね、完璧にこなしてくださいまして、とても良い場所で、完全な会ができたかなというふうに思って改めてお礼を言いたいなと思っておりますし、うちのメンバーさんもね、日本からも、ベトナムからも現地からも参加くださってですね、とても盛り上げてくださったので、とにかくそれがないとできなかったことだなと思って改めて、ありがたいなと思っております。まあ早速ね次どこしようかななんて悩んでますけどね、次はどこにしようかまたおいおい発表したいなと思って、おります。で次ハワイですね。ハワイにいます。でいろいろあったんですが、長くなるんですけど、年末年始ここにいますよ。で冬の滞在は初めてだって言いましたけど、来ました。でね、思ったよりね寒いですね寒いです。なんかね、なんていうのかな、どう表現すればいいかというと、気候からするとですね、まあ、日本の6月の梅雨みたいな感じとかね、春先みたいな感じでしょうかね。なんかね、夜だったら長ズボン履いてシャツとかパーカー着てるぐらいがちょうどいいぐらいで、ジャンバーブルゾン着ててもちょっと暑いなと思う瞬間があるぐらいで違和感ないですよ。地元の人とかは結構長ズボン履いてるんですよね。で海も当然結構寒くて、肌寒くてね、ウェットスーツまではいかないけれども、タッパーって言うんですけど、海パンに上半身を全て覆うようなゴム素材のウェットスーツをみんな着るんですが、そういう感じの格好でね入ってます。でこれね、寒い寒いって言うと非常にハワイに失礼で、絶対値からするとすっごい過ごしやすいですよ。だってすごいあったかいですもん、雨降ったっつったってね。だけど日本の人って常夏のイメージしてくるじゃないですか。だから常夏のイメージしてきて、張り切ってせっかく来たんだからと思って B さんに短パンに T シャツで歩くから寒いんですよ。だけど最初から過ごしやすい場所だと思えば、日本よりも何枚も服は少ないし、すごく気候もね、晴れ間も見えたら海も綺麗だしですね、 すごくいいとこですと思えば良いと思って、僕は今回冬始めたからご多分に漏れずですね、ジーパン1本しか持ってきてなくてどうしようかと思っている今日この頃ですが、そう思えばですね、すごいいいところだなと思いました。でも奇跡的にですね、なんか嫌な予感がしたので、子供用のサーフィンのウェットスーツだけ僕買ってきたんですよ。だから彼女たちはプール入るときも海入るときもウェットスーツ着てるから結構ね余裕なんですよね。日本って6月とかってウェットスーツ着てると、まあ、暑いぐらいですから、そういう感じでその遊び方としては満足しているようなので、そこだけは良かったなという感じですよね。でもね、面白いですよ。なんかグリーンクリスマスっていうんでしょうかね、やっぱり街全体がもうホリデーシーズンに入ってるから、観光客もすっごい多いし、人もなんかわさわさ休まれてるんでしょうね。ショッピングモール行ったってすごい多いし、あとはハワイのホノルルのその視聴者のところに行くと、釈迦サンタっつってね、アロハっていう指をしてるアロハシャツ着てるサンタがいるんですよ。それのね場所に出店とかいっぱいあって、皆さん地元の方も家族が遊びに来たりしてね、なんかすごく、あ、こういうクリスマスなのかという感じはね、たった2日しかまだいませんが感じている今日この頃ですね。またクリスマスイブとか本番の日とか年越しのところとかはどうなのかをまたちょっと楽しみにしながら見ていきたいと思っていますし、あとはノースショアつってね、ハワイは大波で有名でしょ。その大波で有名なって皆さんがイメージする大波っていうのはノースショアって北の方にあるんですよ。そこがもう今ものすごい大波が立ってますのでですね、それをまた見に行きたいなと思ってまして、まあ入っちゃうと僕死んじゃうのでやりませんが、見に行きたいなと思ってね、それも楽しみなのでまたレポートしたいなというふうに思って、いる今日この頃で、ございます。じゃあちょっと長くなりましたが、これで終わりたいと思っております。まあ、ポッドキャストは来年になると思いますが、僕の方は仕事は結構比較的に今年は多く入れているので、頑張って仕事も年末にかけてしようかなと思って、いるところですね。まあ新年は多分、まあ、年明けて落ち着いてからハワイにいる間ぐらいにはお送りすると思うんですが、また改めてですね、年を改めてトピックをお送りしたいと思ってますので、ぜひ来年もこの番組をご贔屓にしてみてください。今年もお聞きいただきましてありがとうございました。今年はですね、僕にとってこの番組にとって大きな変化は、毎週火曜日の配信をペースを伸ばしたというね、ことが一番大きな、変化だったと思います。よくね、週刊誌とかで漫画とか読んでてね、今年は作者は休載ですよ、なんで休むんじゃねえよとね思いませんでした。それが僕あったから、休まないで8年間やってきたのも自慢だったんですが、非常に大きな決断しましてですね、ちょっとペースを伸ばそうというふうにやってみた後半でございました。また来年はね、このペースでいくのか、もう少し短くするのか、はたまたもう毎日送り始めるのか分かりませんが、また変化というものはしていきたいと思ってますので、どうなるかをぜひ見守っていただければなと思って、おります。それでは皆様、良いクリスマスと良いお年をお迎えください。ありがとうございました。マハロ。
ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。いつもご視聴どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方、起業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか？今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり、起業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方、または望むライフスタイルの実現まで、実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、 わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが、日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。起業前、起業後、日本、海外関わらずもっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめです。ご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと無料相談をお受けしています。無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。お話できるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。